お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子です。
おはようございます。今日はクリスマスイブです。土曜日ということもあってお休みの方も多いかと思いますが、皆さんはどんなクリスマスイブをお過ごしになられますでしょうか。脇坂さんは何かご予定がありますか。
今年は久しぶりに教会でイブ礼拝が持たれるんです。静かに参加しようと思っています。イブの夜はイエス様のご降誕を感謝し、静まって賛美を聞くのが好きですね。
いやいいですね、はい、例年でしたらクリスマスイブコンサートなどが教会で行われたりしていましたが、ここ数年それもできない状況が続いていましたよね。
そうですよね。
でも今年はコンサートも少しずつ再開されてきているようです。どんな形であったとしてもイエス様のお誕生を心から喜びお祝いしたいですね。
そうですね。でも孫たちはなんだかそわそわしていますね。明日の朝クリスマスツリーの下に届けられるプレゼントのことで頭の中がいっぱいのようです。
いやそりゃそうでしょう。なんたって一番の楽しみですからね。私の孫はまだ2歳なのでクリスマスプレゼントといってもピンときていないので、とにかくクリスマスって楽しい日だなって思ってもらえたらいいなと思っています。
はい、そうですよね。金峰殿福音の光、今朝は生けるキリスト一幕の群れ、大阪一幕教会梶川光伝道師の聖書のお話、そしてゴスペルシンガーとして活躍しておられる東住あかねさんの賛美とともにクリスマス特別番組をお送りいたします。それでは神様を賛美する歌、今朝の一曲目をお聞きいただきましょう。東住あかねさんの歌でBirthday of a King。
小さき村ベツレヘム、
寿あかねさんの歌でバースデイオブアキング、お聞きいただきました。それでは大阪一幕教会梶川光伝道師の聖書のお話、あなたのところにも、続いて東寿あかねさんの歌でドビッシー作曲甘色の髪の乙女に乗せて受胎告知、お聞きください。
おはようございます。今日はクリスマスイブですね。イエス・キリストの誕生をお祝いする日が目前に迫ってまいりました。イエス・キリストがお生まれになったのは今から約2000年ちょっと前のことです。イスラエルにあるベツレヘムという小さな町で誕生しました。はるか大昔、遠い国の小さな町の出来事です。一見すると現代日本に生きる私たちにどういう関係があるのだろうかと思えてきます。ですがご安心ください。イエス・キリストの誕生は確かに私たちにとっても大きな意味があるのです。その証拠に聖書を見ていくと、クリスマスのエピソードにはキリスト教とは一見無関係と思えるような人たちが参加しています。どんな人たちでしょうか。一つは羊飼いたちです。この当時、羊飼いという職業は人々からあまりよく思われていませんでした。イエス・キリストがお生まれになったとき、当時の皇帝は国民全員が住民登録をするようにという勅令を出します。それぞれ自分の出身地に帰り、町は人でにぎわっていました。しかしです。彼らは変わらず、町の外で羊を飼っていたのです。故郷に帰ることなく、いつもと同じ日常を送っていました。それは、彼らが町の住民として数えられていなかったからです。羊飼いはいわば、人々から仲間外れにされていた人たちでした。さらにです。彼らは羊の世話をするため、毎週の礼拝に通うことができませんでした。つまり、信仰や敬虔さというものとは縁遠い人たちだったのです。そんな羊飼いたちが、どのようにしてクリスマスに関わったのでしょうか。それは、彼らがいつものように野原で羊を飼っていたある夜のことです。それはちょうどイエス・キリストが誕生された夜でした。彼らは野宿をしながら羊の番をしています。焚き火を灯し、暖を取りながら羊を見張っていました。すると、そこに天使がやってきます。そして、羊飼いたちに救い主の誕生を知らせました。羊飼いたちははじめ、突然の出来事に怯えていました。ですが、天使からの知らせを聞き終えると、急いでベツレヘムへと向かいます。そして、イエス様のいる家畜小屋を探し当てました。中に入った羊飼いたちは、会話置きに寝ておられるイエス様をその目で見たのです。人々から仲間外れにされ、礼拝にも行くことができない。そんな彼らのところに、神様は天使を派遣されたのです。そして、救い主の誕生を知らせました。さらに羊飼いたちは、生まれて間もないイエス・キリストに出会った、数少ない証人となったのです。もう一つのグループは、東の国の博士たちです。彼らは、イエスが生まれたイスラエルとは別の国の人たちです。彼らが研究していたのは、天文学や占星術でした。この博士たちも、聖書の神様とは縁遠いところにいた人たちです。そんな博士たちですが、ある夜のことです。彼らは夜空に不思議な星が現れたことに気づきます。そして、その星について調べたところ、彼らはこの星が、救い主の誕生を示していることを突き止めます。 博士たちは救い主を礼拝するため旅に出ました。星の動きに導かれて、彼らはイエス様のもとにたどり着きます。そして当時まだ幼い子供であったイエス様を礼拝し、贈り物を渡したのです。遠い外国にいた人にも、神様は星を用いることでイエス・キリストと引き合わされたのです。羊飼いと東の国の博士たち、どちらも教会や信仰的な生活とは遠く離れたところにいた人たちです。しかし、そのような人たちにイエス・キリストの誕生の知らせが届けられました。そればかりではありません。この人たちは実際にイエス・キリストをその目で見たのです。教会に行ったこともない。聖書のこともよくわからない。キリストとは何の接点もありません。キリスト教とは無関係と思える人たちに、キリストの誕生が知らされ、キリストと出会いました。イエス・キリストの誕生は、このラジオを聞いているあなたにとっても無関係ではありません。羊飼いたちや東の国の博士たちに、キリストの誕生の知らせが届けられたようにです。2000年経った今、イスラエルから約9000キロ離れたあなたのところにも、この知らせが届けられています。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。主イエスを信じる人は、誰でも罪が許され、永遠の命が与えられます。神がいつも共にいてくださり、人生の最後まであなたを守ってくださいます。神様はすべての人を愛されたように、あなたを愛し、あなたがイエス・キリストを信じて救いを受け取ることを願っておられます。それは神様からあなたへのとっておきのクリスマスプレゼントです。どうぞこの良い知らせをお受け取りください。
おめでとうマリア、主が共におられます。怖がることはない、これは神の恵み。男の子を身ごもります、イエスと名付けなさい。私は主のはしため、あなたのお言葉通りにこの身になりますように。
生けるキリスト一幕の群れ、大阪一幕教会梶川光伝道師の聖書のお話に続いて、東住茜さんの歌で天色の神の乙女に乗せて受胎告知、お聴きいただきました。それでは最後に2曲続けて東住茜さんの賛美をお楽しみください。さやかに星はきらめき、メリー had a baby。
星は煌めき。 Mary had a baby, yes, Lord. Mary had a baby, yes, my Lord. Mary had a baby, yes, Lord. The people keep coming and tling dang gong. What did she name him? Yes, Lord. Named him King Jesus. Yes, my Lord. Wonderful Counselor. Yes, Lord. The people keep coming and trying to go.
東條茜さんの歌で、さやかに星はきらめき、メリーハードアベイビー、2曲続けてお聴きいただきました。
いやー、本当に素敵でしたね。今回はスタジオで、それも私たちの目の前で歌ってくださったので、めちゃくちゃ感動しました。特に、さやかに星はきらめきの迫力は圧巻で、最後には思わずスタンディングオベーションしたくなりました。
本当ですよね、
うん、
スタジオなのにまるでオーケストラをバックに舞台の上で賛美される東條さんを見ているようでした、
うん、
そして最後の曲アカペラも素敵でした。
そうでしたね。
クリスマスイブの朝、東條茜さんの美しくも力強い賛美に本当にクリスマスの喜びで心が満たされました。ここでリスナーの皆さんへのご案内です。朝早い放送を聞き逃しがっかりされたこともあるかと思います。でも1週間以内ならスマホやパソコンで聞くことができます。スマホやパソコンでラジコというアプリを開いてください。そして探す、または虫眼鏡のマークから福音の光を検索してください。1週間以内でしたら今朝の放送もお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。それでは今朝は兵庫県にある金報伝協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
明石市上野丸 1-18-13 日本フリーメソジスト教団明石上野丸教会。明石市西明石町 5-13-37 西日本福音ルーテル教会西明石ルーテル教会。明石市大久保町大久保町 747-2 日本バブテスト教会連合泉キリスト教会。以上、兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。イエス様のお誕生を心から感謝します。世の光として来てくださったイエス様、暗闇が覆うような今の世界をどうか明るく照らしてください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
脇坂陽子でした。
この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
それではまた明日朝4時30分に。